4ページから6ページまで福田が読みます。4ページ、在宅介護サービスで生き生きと自分らしく、問い合わせ長寿福祉課電話 22-3784。 自分や家族に介護が必要になった時でも、介護保険サービスを上手に組み合わせて利用することにより、住み慣れた自宅で安心して暮らすことができます。数あるサービスの中から、小規模多機能型居宅介護と、看護小規模多機能型居宅介護を紹介します。小規模多機能型居宅介護。1、通い、デイサービス。2、泊まり、ショートステイ。3、訪問介護、ホームヘルパーの3つのサービスを1つの事業所が総合的に提供します。自身の生活スタイルに合わせて、これらのサービスを利用することができるので、大変便利です。利用料が定額であるため、経済的負担が心配な人も利用しやすく、在宅生活を守る最後の砦とも言えるサービスです。看護・小規模・多機能型居宅介護。1、通い。2、泊まり。3、訪問介護。4、訪問看護の4つのサービスを24時間365日切れ目なく提供します。看護師が事業所に常勤しているため、医療処置が必要な人も利用できます。泊まりのない日も看護師がオンコールで対応し、急な体調不良や怪我で困った時も電話で相談に応じるほか、必要に応じて自宅に訪問します。自宅で最後を迎えたい、してあげたいという本人や家族の希望を叶えることができます。4つのサービスがイラストで紹介されてあります。1、通い、デイサービス。利用者の人を送迎用の車から車椅子を押して出ている様子です。2、泊まり、ショートステイ。事業所の前を車椅子で押している様子です。3、訪問介護、ホームヘルパー。ベッドの上の利用者の方に食事の世話をしている様子です。4、訪問介護。看護師の人がベッドの上の利用者の人を看護している様子です。イラスト説明終わり。あなたに合った介護サービスを見つけましょう。小規模多機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護のほかにも、さまざまな介護保険サービスがあります。介護保険サービスを利用するためには、介護申請とケアプランの作成が必要です。介護保険の仕組みや市内の介護サービス事業所について、詳しくは二次元コードから高齢者の介護福祉ガイドブックをご覧ください。QR コードがあります。トピックス。高齢者とのコミュニケーションに AI を活用。竹富高校と高齢者グループホーム。令和7年10月から竹富高校2年生の5人の生徒さんが、市内の認知症対応型共同生活介護事業所アクティブケア愛の木で探究事業に取り組んでいます。テーマは AI を活用した高齢者とのコミュニケーション。一人暮らしや外出の減少により会話の機会が減った高齢者にAI と会話する機会を提供することで、認知症の予防や活気ある生活につながるのではないかと考えました。見慣れないパソコンに、初めは身構えた様子だった利用者も、明るく元気な生徒たちとの関わりの中で、徐々に緊張が解け、自然に AI と会話をするようになりました。声の大きさや話し始めるタイミング、間の取り方など、AI との会話に戸惑う場面もありますが、皆さん、和気あいあいと課題に取り組んでいます。 写真説明。3人の男子高校生がパソコンを操作しています。利用者の女性がパソコンに向かって話しかけています。説明終わり。